どうも、ポッドキャストラジオ番組ラジオジです。毎週日曜日放送中、はい、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組、仕事恋愛サブカルから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の三山です。
高野です。
三山です。
そんなに高い彼。
はいどうも。
はいどうも、
お世話になってます。ではですね、今日ゲストはですね、前回気づいて、レゴ。
はい、レゴです。お願いします。はい、もうゲストじゃないからね。
そうだね。
そうだね。準レギュラーのレゴちゃんですね、
う
ん。
そうだね。ようこそ。まあ、前回気づいてですね、今回も伊佐山は休みと、いうことで、
大丈夫ですか。
そうですね。我々3名が心置きなくのんびりとやっております。ただね、伊佐山やるとさ、ちょっとね、せせこましくてさ、なんかすると怒られるしさ、
ね、厳しいからね。
そうなんだよ、酒飲んでたら怒られるしね。うん、本当に今日は羽伸ばしてね、できますから、そういう感じでやってい
きたい。そうね、
はい、一応前回引き続いて大人の休日クラブ in 浅草ということで、
はい、
まあ休みの日にですね、うん、こんな過ごし方どうでしょうかと、
うん、
いう提案を結果的に私が皆さんにしてるっていうことになってるんですが、ね、うん、前回はね、いろいろブラブラして、モツナベックって寄せ見ましたよ、うん、寄せに行きましたよ、
うん、
まあ、というところだったんですけども、
はい、
一応今回はその後に、うん、僕の提案で、うん、飲んでましたと。
はいはいはい。
お前さっきモツ屋でも飲んでたろって話
は。飲みっぱなしだからね。
うん、まあ、うん、いいですよ。それは飲んでるんです、休日は。
うん、
ね、で、で今回、はい、まず僕の方でご紹介したかったのは、
うん、
1点目がですね、角打ち、
うん、
という乗り方です、
う
ん、
はい、
でこれで結局まず1軒目行ってきたんですよ、
うん、
でどこ行ってきたのかというと、浅草線の浅草駅の近くにあるよも酒店というとこだったんですけど、
はい、
稼働したら何かと、
うん、
まあ、ちゅう話があるんですね、
うん、
でここで多分伊佐山ならウィキペディアでですね、稼働打ちとはみたいなね、
やるね、
そうだよね、はいはい、やるので、うん、ちょっと今パッとそれを思い返したから、うん、今探すね。
伊佐山ならで結局自分もやるんか。
ね、あ、ありましたね、
はい
はい、
ねウィキペディアの立ち飲みというコーナーがあります。
はい、
はい、立ち飲みとは、うん、立ったまま酒を飲む、立ったまま飲み物を飲むこと、
うん、
一般的に酒を立って飲むことを指す、
うん、
また立ったまま食べ物を食べることを立ち食いと呼ぶ、
わ、
うん、
かるよ、
まあわかるよね、
うん、
で、まあ、そうなんだけど、その中に代表的な立ち飲みの店は、
うん、
酒の小売店としての酒屋に併設された立ち飲みスペースのことである、
うん、
酒とおつまみ、うん、例えば乾き物や缶詰などを購入し、店の一角やレジカウンターの隅を借りる形で、うん、店で買った酒やつまみを飲食する、
はい、
飲食店ではないので店側はサービスできるのが基本であり、椅子を出せないので立ち飲みとなる。なお客が勝手に店内でビールケースなどを持ってきて古雑誌を座布団代わりに座る場合もある。
渋いね。
はい、うん、でかつては酒屋併設型の場合は酒屋と入り口を別に設けられた、
うん、
これは料理や酒を同一店内で提供しないことで許認可が必要となる飲食店の形態を取らないための工夫である、
うんうん、
主に大都市のドヤ街や繁華街、
うん、
もしくは公営競技場周辺で、今日は競馬場みたいなね、
はいはいはい、
周辺に見られ、顧客は日雇いの肉体労働者が多かった、
うん、
このような立ち飲み屋は1960年代にピークを迎え、単純肉体労働者の減少と嗜好変化による減少の一途をたどった、
うん、
九州地方では酒屋で立ち飲みをすることを格打ち、
まあ
ですね、
あ、九州地方の言い方なんですね。
はい、
うん、
ということで、まあ、ものもあるんですけど、
はい、
ということで、要は酒屋の隅っこで買った酒飲みましょうよっていう、
うん、
まあ、そういう話です、
うん、
で、僕はね、これ、前からちょっと知っていて、
うん、
実は前からちょいちょい利用してたんですけども、
うん、
まあ今回ね、浅草っていうと、立ち飲みの店もちょっとあるもんで、
うん、
立ち飲みというか、このいわゆる角打ちというかですね、
うん、
店があるもんで、そこ行きました。
うん。
はい、競馬場もあるから、多いってこと？
うん。まあ結局のところ浅草なんてドヤ街だからね、
うん、
下町だから。
いわゆるその普通に飲み屋さんよりはリーズナブルに抑えることができますっていうのが売り
というか、スーパーと同じ価格で、ただ小売りだから、
うん、
小売り価格で
飲めるからね、
うん、そっかそっか、
う
家飲み外晩みたいな。
そうね、う
ん、家飲み感はあった
ね。お店で買って家で飲むんじゃなくて、うん、お店で買ってそこで飲んじゃう、うん、
そうね、すごい実家の匂いもしたしね田舎の。
そうだ、ね、何回か通ったらただいまって言えるぐらいの距離感、
うん、そうそうそう。でもね、うん、で今回利用したのは浅草のこのよも酒店という酒屋さんだったんだけど、うん、すごい居心地が良くてね、
うんうん、
何がいいかって客がいなかったんでね。
そうだね、
あれ ね、
だ
ね、普段立ち飲みっていうか、ああいう格打ちの、ね、とこ行くとね、うん、客が怖いんだよ
なんとなくだけどそういうイメージあるよ、うん、ああいうとこで来て、うん、怖いね、おじさんたちが。
ああ。
の行ったら絡まれるみたいな。
うん。うん、いわゆるその、反社会勢力というか、ヤクザみたいな考えじゃなくて、
うん、
いわゆるこう、わけわかんないおっちゃん。
うん。
っていうね、
うん、
あの一番怖い属性の人たちなんで。うん。うん、僕はあの出張のために各地方各地方行くんですけど、うん、入れる場合と入れない場合と結構あるもんね。
もうそれは匂いで。
おお。
危ねえぞって分かったらいい。
ダメな
の。うん。
だって明らかに歯が欠けてるとか、
うんうん、
明らかにその、なんていうの、多分お風呂にね、
うん、
何週間か入ってないんだろうな、みたいな。
うん。
とか、あとね、あの、阪神タイガースの帽子をかぶって、
うん、
阪神タイガースのジャンバー着てる人とか。
ああ。
無理だな。
うん。そう。そういう感じでね、言うところだから。うん、
関西弁じゃなかったらね、
うん、
ちょっと入りづらい。
それで、ね、今回行ったら浅草のね、あの、うん、よも酒って言ったら客いなくてね、我々だけだったんで、
う
ん、あのお店のね、お母さんもね、うん、比較的わきあいと喋ってい
ただ
いて、
うんね、
うん、
最初すんごい寒くてね、ワンカップ飲もうっつってワンカップの自販機で、
うん、
ぬる缶みたいな。
そうそうそう、ぬる缶ね、
あれ初めてだったね、うん、
あれね、熱いのホットの方まで行っちゃうと、うん、結局酒が どうにかなっちゃう、味が変わってきちゃうからって言ってたね。
で、あとその缶詰買って、
うん、
あとチーカマみたいなの買って、
うん、
ちょっとそこでね、
うん、
やって、どうですか、ああいうの。ないでしょ。
ないない、
うん、ない。
むしろレモなんかそういう存在自体知らないでしょ。
知らないね。
そう、
いわゆる立ち飲み屋とも全然違うからね。
立ち飲み屋でもない、
うんうん、
飲み屋じゃないんだ
よ、ね、
酒屋って駄菓子屋さんっぽい、
うん、
イメージ。
そうだね、
うん、
駄菓子屋であのよっちゃいか買ってラムネ買って飲むみたいな
そうね、
うん、
ね、分かんないよね、パッと見その買いに行ってあそこで飲めるのかどうかっていうのが、
ね、分かんないかも。テーブルもね、
そうそう、
ちょっと移動してくれて。
だから客がいなかったから最初行ったもんね、ここで飲んでもいいですかって
言
ったらいいよって感じだったけど、
うんうんうん、
まあいいよね、缶詰に日本酒って、
うん、
あ、ね、ないじゃない、
うん、まあ、少なくとも今回に関してはだいぶこうアットホームというか、
うん、
まるで俺ら江戸っ子みたいな、
そうね、
浅草っ子みたいな、
うん、
全然違うけど
待って、昼からそういうスケジュール辿ってきてるからね、
うん、よりうん、あの浅草行って、
うん、
寄席のなんか気状況見て、
そう
で、ちょっと後で話すけど別のとこ行って、
うん、
なんかね、ブラブラしてね、
うん、
うん、もつ食べて、あと、移動の途中でお腹減ったせいで、ダゴ食ったりして
る、そうそうそうそう、
うん、
ね、
よくよく遊んでる感が出てる感じだった
よね、
う
ん、
そうだね、
そう、まあ、浅草行って、なんか飯食ってったら、
うん、
まあちょっとね、うなぎだとか、
うんうん、
あといわゆる天ぷら屋とかね、
うん、
ありますけど、
うん、
高いっすよ、
うん、
うん、友達と行ってね、二人でね、飯だけでね、4000とかちょっと微妙じゃないですか、
うん
うん、ですんで、まあちょっと今日は昔から B 級グルメじゃないけど、
うん、
はいね、屋台と、
うん、
あとその一方でもう一つスタート行ったのが蕎麦屋です。
あ、
はい、
うん、で、
ね、
うん、そうですね、あのやっぱりこう東京というかさ、
うん、
あの、まあ、江戸文化として、まあ、蕎麦っていうのね、
うん、
まああろうかと思いますけれども、今回行ったのは浅草にですね、並木やぶそばというですね、
うん、
まあ、比較的歴史のあるそば屋さんがありまして、
はい、
まあ、そこに行きたいなと思ってて僕、うん、で僕は行きましたと、うん、で俺の中ではまずその、まあ、立ち飲みで飲んで、
うん、
そば屋で冷酒と、
うん、
なんかまぼこやって、
うん、
で、ざるそば食べるみたいな、
はいはいはい、
なぜ今日寒かったね
寒いしね、結構飲んでたからね。
そう
そこスタートじゃないからね。
うん。うん、そうだね。だから結局、ザルそばだけどね、食べまして。
はい、隣のテーブルの人はそういう、ね。
そうだね。
そうそうそう。熱か、熱か、冷酒か。
そうそうそう。
や
って だから。やっぱそういう感じなんだね。
あの、ちびりちびりと海苔の佃煮をこう、ちょっとつまんで口に入れて酒を飲むみたいな姿を見てて、
う
らやましかったね。
で、今回我々一応3人ともザルそばだけを頼んで、
はい、
まあそれさっと食べてできちゃった感じなんですけど、
うん、
どうですか、美味しかったよね。
美味しかった、美味しかった。つゆがね、
は
あ、いいね。
正直、そば屋も最近うまいそばいっぱいあるじゃん。
うん、
こちらのお店もなんか一応名店の中に数えられるお店らしいんですけども、うん、まあ、ぶっちゃけ、あの、うわ、これ全然違うわっていうのは、麺はあんまなかったんですけど、つゆがね、印象的な、濃い、
強いつゆだったね。
甘くてね、
うん、
美味しかった。
そばなんて、あの、まあ、小諸そばとか富士そばとかも嫌いじゃないから行くけど、
うん、
まあ、やっぱりちょっと、つゆが、パンチが弱いというか、
うん、
ある中、つゆがうまいそばは、なんか、くっと満足感があるね。
あ、確かにね。
うん。くったなっていうのと、あと、あの、そば湯ね。
そば湯美味しかったね。
あの、そば湯ね、ちょっとドロッとするぐらい白い、
うん、
白濁とした液がね、
そうだね、
出てくると、うん、よっしゃ、来たなっていう。
そば湯ってさ、あの、うん、普通さ、こう、なんていうの、四角い入れ物にさ、
うん、
と
持ち手とさ、うん、注ぎ口がついてるじゃん。
うん、
今回のところさ、急須、
急須だね。大きい急須。
あれ日本茶が来たかなって思ったら、中からドロッとしてるよみたいなね。
はじめ確かに蕎麦湯だと思わなかったね。
あれお茶かなと思って、でもこれ出てるのも冷やだよなと思って。あ、で、一応この、あの、並木やぶ蕎麦、並木やぶっていうのはですね、あの、先ほどちょっと行く前にもあのご紹介したんですけども、あの夏目漱石の作品の中に出てきたりとか、
うん、
まあすごい歴史のあるところで、で、改装された後なんで今すごい綺麗な感じになってるんですけども、もともとはこう、ものすごい歴史が何十年、100年ぐらい。で、我々ちょっとスルーしちゃったんですけど、あの、のれんと看板は創業当時のものらしいんですよ。
へぇー。
ちょっと見てよかったなと思って、そう、大宮さっきもらしたんだけど。
これ写真撮った
写真撮ってた。
ほんと、うん、あ、外で、
うん、
あれはその、改築前のものをね。
同じ場所？
同じ場所。
あ、そうなんだ。
っていうことらしいです。
うん、
日本江戸三大名店みたいなね。のふうにも数えられたりするらしいですけど。
はい、だ
って昼細くて、美味し
く
て。細かった
んですね。あんまりこう、濃い感じではなくてね、腰もそんな強くなくて、比較的こう、うん、なんて言ったらいいんだろうな、女性のようなそばって言ったら。細いし、滑らかだし、
うん、
その、すごい、あの、柔らかいというか、
うん、
だし、という感じで、
うん、
うん、非常に親しみやすくて、
うん、
で、濃い口、甘口でね。
そうね。
うん。で、あれ、どんどんね、あったかいのはね、あんま細い、あれ、やっぱ冷たいやつがいいのかね。
なんとなく蕎麦屋行った、うん、あったかいもの、まず食わないから分からんけど、
ね、うん、あともう一つあのボリュームはちょっと控えめというかね、もうちょっともう一息欲しいかなっていう、
うん、
今日ほらちょっとあの移動しながら飲んで食ってるからさ、
うん、
そこまでもなかったけど、
う
ん、
そうだね、
あれ昼飯だぞって言ったら3人前ぐらいいっちゃうよね。
そうそうそうそう、
あれ3枚欲しいなっていう、
うん、
やっぱああいう蕎麦屋と大盛りっていうシステムがない
ん
で、頼むならもう一回頼みなさいっていうので、うん、3枚頼んで2000円とかのコースになっちゃうんで、
う
ん、
そうね、
うん、だから
うん、ほら
お腹減ってるの
副菜みたいなのもあったから、そういうのに合わせて
天ぷらそばとか、
ね、で天ぷらそばとかじゃなくて、なんかおい芋とか、
芋とか、
あ、
つまみね、
うん、
うんうん、そうね。で、あの、ちなみに、あの、皆さん、あの、タカさんとかは分かんなかったと思う、俺、うん、代表で金払ってきたんだけど、
うん、
そのいわゆる帳簿っていうか、もう青くなってね、あの、なんていうの、あの、このコイントレイみたいなものもね、
うん、
はい、
なんていうの、あ、ザルみたいなものになったりとか、
あと
電話もなんか黒電話みたいになってて、
うん、
それが演出なのか、実際なのかちょっとわからないけど、
うん、
若干ちょっとそこが鼻についた。
なんだなんだ、
なんか
いいなっていう会話なのかと。
なんかちょっとね、ちょっと格好つけてんな感じ。
あ
まあでも味のパパは非常に美味しい。
そうだね。
うん、
まあまあ、でもね、外
人
さんも多いだろうからね、
これ。
そうだね。
いや、すごい並んでましたよ。目の前とか、まあ浅草通るけど、
うん、
まあ、とてもちょっと並べないなってぐらい。多分あれ1時間以上コースだろうね、待ってたら。
まあ、高さんがね、前あそこ通った時に、めっちゃ混んでましたよ、情報ね。
そうそうそう。目撃
情報。今日は全然、まあ、時間もね、まあ、4時とかね、誰がそば食うんだっていう、
そう。
時間になったけど。
それでもほぼほぼ満席っていうか、まあ、そんなに席も多くはないけど、まあでもね、結構入ってた。
そうね。
うん。いや、なんで、結果、まあ、大満足ですよ、そば。
うん。まあ、とりあえず今日は、その意味で、あの、浅草、下町さ、サブカルじゃないけど、B 級グルメじゃないけど、
うん、
いいよね、このね、格打ちと。
そうだね、スタートから始まって。
うん、うん、結構ね、ね、お腹いっぱいな、味わえた感じ。ね。
ね。
うん。
うん、なんか、終わり良ければ全てじゃないけど、そばとかね、ああいう上品なところで食べるとね、
うん、
その前、立ち飲みのちいかまとかも全部クリアだよ。
ちいかまはちいかまでうまかった
よ。
そのポイント、ポイントね。でも閉まるよね、確かに、ね。
うん。
そうですね。
うん。
まあ、それで今回はですね、あの、うん、おっさんの休日クラブ、
うん、
第2弾としてですね、
はい、
浅草グルメツアー。
はい。
はい。
どっちにしてもすごい敷居が低いし、
うん、
多分ちょっとこう、未体験ゾーンで、うん、多分やったら人に喋れると思う。
ああ、
そうか、ね。
蕎麦屋で立ち飲みしたよとか、
うん、
あのね、昔からある蕎麦屋で行って、うん、すごいちょっと独特なつゆだったよとかね。
うん、
なんかこれぜひどうでしょうか。
はい、
という感じで、
はい、
はい、
大人な休日な感じでした。
はい、
はい、
それじゃあ。